皆さんこんばんは。今日もバッチリ聞こえてますか？あ、よかったよかった。最近ちょっと音声調子いいですね。ちゃんと1回目から聞こえますね。こんばんは。お元気でしたか？この2週間。そしてダーマエさん、いつものごとく生放送が生ラジオ始まる前にしっかり賑やかし部屋を温めてくれてありがとうございます。1分早い？あれ？嘘、ぴったりで入ったつもりだった。姫ちゃん、韓国ドラマにすっかり見入ってしまったのね。旅スリー女子メンバーが、ピーレイさんとか、あと、メロタンとか、マチャコさんが、最近、韓国ドラマの話してて。私もね、なんだったっけ、キム、秘書だったかな？を、マチャコさんたちにおすすめしてもらって、探したんですけど、私が、契約している、映画が見れるやつではなかったんですよ。残念ながら。ネットフリックスはね、入ってないんですよ。アマプラなんですよ。多分。それにはなくて、でも、一回ぐらいはちょっと、韓国ドラマ、見てみたいなっていう気持ちはあります。ブラッドハウンド、これも韓国ですか？パパさん。ちょっとハマった時が怖いですよね。ドラマだからめちゃくちゃ時間かかりますよね。あ、韓国ドラマなんですね。ちょっと後で調べてみよう。今日は誰がいるのかな？ちょっと確認しますね。お、Rさん！ Rさん今日お昼間どうも一緒にお仕事やりましたね。今日。今日も。今日も昨日も一緒にお仕事やりましたね。そう、黙々部屋。旅3の姉妹コミュニティ、ライティングアイランド Rさんがメンバーになってくれていて、みんなで、メンバーみんなで作業できる場所があって、そこで今日 R さんと一緒にお勉強してたんですよ。わー、チカさん！チカさんなんか久しぶりな気がする。あ、つぐさんもいる！つぐさん。つぐさん、スマホ、画面直っておめでとうございます。カナダ太郎さん、そうそうそう。つぐ、R さんもメンバー入ってます。というか、つぐさんも入ってますよ。まちゃこさんとか。明日募集日なので、太郎の分開けとくね。支払いのページだけ送っとくから。よろしくお願いします。で、この間ですね、ちかさん今日はテレビに勝ちました。よかったよかった。この間旅のお得情報で、ダウマエさんがピーチのセールを貼ってくれてたのを見ました？もう私ダーマエさんが貼ってくれてたのを見て、もうまんまとそのままチケットを取りまして、7月にですね、初めての石垣島に行ってまいります。ダーマエさんのおかげです。楽しみ。本当はソウルを狙ってたんですよ。ソウルを狙ってたんですけど、その安い航空券をソウル往復で取ろうとすると、日にちの問題で、1週間ぐらいの滞在になっちゃう。うんですよね。で、わー、韓国一週間そんなにするかなーと、そんなに滞在、って思って、思い切って、石垣島に変更して、KP ちゃんと一緒に行ってくるので、もしかしたら、現地中継をするかもしれません。楽しみにしててください。あ、綾野さんこんばんは。綾野さんハノイの情報たくさんくださってありがとうございます。私もすごく参考になりました。ありがとうございます。ということで、どうしようかな。そろそろもう始めちゃう？皆さん、今夜のテーマ、わかりますか？用意してますか？今夜のテーマは、ズバリ、旅の怖い話！タイトルと私のテンションが全然合ってないですけど、なんか怖い話ってやっぱりワクワクしませんか？で、この怖いはどの意味の怖いでも OK。 幽霊的な、いやー怖いでも、うわー怖い目あったでも OK で、今日はですね、またマイクのうんぬんかんぬんがあるので、ちょっと賭けにはなるんですけど、もう我こそはちょっと音声で出てもいいぞーっていう方、後で募集するので、ぜひ名乗りを上げてほしいなと思います。もう一回言いますよ。怖い話は、ヒヤッとする怖い話、 あ、怖い思い、怖い目にあったっていう怖い話。うわ、幽霊怖の怖い。どれでも OK です。ちなみに旅中のそういう怖い話、え？何何？体だろう。タイでできた彼女がついてた？あ、何何？どういう意味？どういう意味？あの、怖い話、一個ぐらいあるよっていう人どれぐらいいますか？教えてください。はーい。どの怖いでもいいですよ。ある人。どうだろう。姫ちゃんある。きっとあるよね。長いこと旅してたし。あ、松さんいる。松さんこんばんは。どれぐらいいますか？ね、かのつさん、私もそう思いました。あの、幽霊に取り憑かれて帰ってきた？どういうことやろ。ある人、怖い話。お、今、皆さん入浴中。太郎、あるのね。本当にあるのね。姫ちゃん、あ、もちろん OK。他の人から聞いた話でも大丈夫。かのちさん、三つもありますね。いいですね。ちょっとあるよっていう人は後で音声つなげるので、話してもらえたら嬉しいな。つぐさんとか今あの、旅中、真っ只中だし、一人旅中だし、こう怖いですよね。つぐさん大丈夫ですか？怖がりとかじゃないですか？大丈夫かな？夜トイレ行けなくなっちゃう。つぐさん、焦ったことならたくさんあります。ありますよね。旅してたら。あれすごい嫌だ。旅中ありますよね。ロスバケ。あ、そうそう。あの、かのっちが始めた、あの、トラブルチャンネル、だったかな。で、もうあのロスバケの対策がこの間最終回を迎えまして、かのちさんお疲れ様でした。ということで今日は怖い話をしていきたいと思います。まずは私がちょっとジャブもう軽く一個いいですか。ちょっと今うち部屋が明るいからな、ちょっと雰囲気が出ないな。なんか私結構幽霊が見えるタイプの人間なんですよ、ちっちゃい時から。でその幼稚園の時とかは人間とその幽霊の区別がつかなくて、幽霊、あ、メロタン来た、こんばんは。幽霊と人間の区別がつかなくて幽霊側に話しかけちゃったりとかしてるぐらいめちゃくちゃ幽霊見るタイプで、で、周りの人たち私がすごい見るって知ってて、よく聞かれるのが、あ、ちょっと、メロタン全部持ってっちゃって。そう、みんなのアイドルメロタンだからもう。そう、チカさん。そうですよね。そう、私見えちゃう。で、よくですね、周りに聞かれるのが、え、外国にも幽霊いんの？みたいな。外国の幽霊ってどんな見た目なのって、あと何語喋ってんのとかよく聞かれるんですよ。で、世界一周中に一番はっきり見た幽霊が、あの、タイなんですよ。しかも世界一周に出て、すぐ。え、タイそう？本当？え、そう？タイってそんなイメージ？私はその時、ほんと海外旅行初心者だったから、タイといえば、なんか、ちょっと南国っぽい感じで、陽気で、みたいな、幽霊とかとは全然違う、あの、全然縁もゆかりもない国ぐらい思ってて、で、その世界一周に行ってすぐですよ。だからいろんなバックパッカーの先輩に、とりあえずカオサン通りに行って、飛び込みで宿を、あの、取るっていう練習をカオサン通りでしろって言われて、で、言われた通り、行って、でもなんか、その、ほぼ、そういう、東南アジアとハワイぐらいしか行ったことがなかったから、あの、ゲストハウスとかの、その、上半身裸の男の人が、普通に受付横に座ってるとか、なんか、ドレッドの髪の人が、楽器弾いてるみたいなのがもう怖くて、全然取れなくて、夜、すごい遅くになっちゃって予約するのが。で、やっと取れた宿が、駆け込みで行ってん宿が、ちょうどあの、建て替えしてるみたいな。で、 旧館と新館があって、新館は満室だけど今使ってない旧館だったら特別に泊まっていいよみたいな、まだ水道使えるからどうしても泊まるとこないんだったらいいよって言われて、でももうその時夜11時とかで千里花は変えられないからお願いしたんですよ。だからすっごいこう、カオサン通りって明るいんですけど、その一歩外側に行くともう真っ暗だったりして、で、本当にその建物自体も暗くって、旧館に行って、で、旧館がちょっとコンパクトな校舎みたいな感じなんですよ。で、電気もついてないし、スマホの明かりで自分の言われた部屋まで行って、で、なんか、その建物自体に電気がついてないから、その大きい建物に私しかいない状態で、めちゃくちゃ怖くて、とりあえず、まあ、シャワー浴びて、トイレ行っても早く寝ようと思って、もう寝てしまえばこっちのもんだから早く寝ようと思って、ベッドに入って、で、慣れない旅行だったので、もう疲れてて、すぐ寝たんですよ。もうすぐ爆睡。夜中に、なんか体がカチーンってなって、もうこれ金縛りやんと思って足吸ったじゃない。金縛りやん、これ絶対金縛りやんね。開けたくないね、開けたくないってしてるのに、私の意思と反して、こう目が勝手に開いちゃうんですよ、自分の目が。で、目開けた、開いた瞬間に、なんか、大人数の子供の、すごい笑い声が聞こえてきて、で、私のちょっと大きなダブルベッドかなを、その子供たちがめちゃくちゃもう不自然に笑いながら、私のベッドをずっと回ってるんですよ。私が寝てるベッドを。で、逃げたいけど体が動かないし、修学旅行生。なんかここで怖い話できないね。逃げたいけど動かないし、もうずっと何時間、あ、そう、姫ちゃん、そう、もう不自然な笑い方して、わーみたいな。女の子も男の子も、なんか幼稚園ぐらいのサイズ感の子供たちが何人も、すごい勢いでずっと私のベッドの周りを、変な笑い方しながら回って、体感それが1時間ぐらい続いて、で、いつの間にか、なんか、寝たのか、意識が飛んだかわかんないけど気づいたら朝だったっていうのが、私世界一周かなり前半の一人のホテルでした。それからもずっと怖くってしばらく1ヶ月ぐらいっていう思いをしました。タイで。あののちゃんありがとう。だからそっからしばらくは本当明るいホテルっていうか人がいっぱいいるホテルを狙って、あとドミトリー、人がいる部屋を狙って、泊まるようになりましたね。あれ今でも思い出すときどき、すごい怖かった。海外の旅行中にホテルで幽霊見たことある人。なんか気配とかでもいいですよ、電気が。姫ちゃんドミの方が安心するか、あるわかる。人の気配があるとね。イギリスとかいそう。ねえ、すぐさ、これ私が口に出したら、アーカイブ残せなくなるから。あえて読むだけにしときます。という、私の軽いジャブでした。あ、これぐらいの話だったらあるよっていう人は、ぜひ、喋りたい人立候補してくださいね。で、今日はですね、皆さんにお知らせがあります、ここで。今のは本当ただの私の、前振りです。ここで、今日は、なんと、KP ちゃんも喋ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
KP ちゃん来ました。
来ました。皆さんこんばんは。
お、いい、反応いい。もう私が怖い話始めた時なんてみんなメロタン言ってたから。
わ、すごい、みんな感じ
してる。わ、すごい、いいなぁ。
いつものメンバーが。
え、ちょっと待って、私今日こんなんじゃなかったよ、始めた時。
まあ。レアキャラですか。
ええー。
お疲れ様です。いいな。
佐々木舞も登場しました。あれ草じゃないと。あれ
カ。
イカ。あれあれあれあれ。
カンダタとカンダタ公文だ。ドラクエか。
なんかね、反応がちょっと尺ですが、今日は KP ちゃんも、
そう、せっかくね。
そう。
私も、30カ国ちょっと、それなりにやったら、そう、30カ国ちょっと旅してたんでね、結構。いろいろ、あんまりなんだろう、そんなに怖い体験あんましてないんですけど、一個、ちょっとロシアに行った時の話をしようかなと思います。ロシアね、今はもう、もはや、行けない、行けるの、
うんうん、どうなのね、行けるのかな、普通に。
日本人行けないのかな、ウクライナ側にだいぶ、サポートしてるから。行けないのか、あ、行けんのかな、なんかそういう、学者系の人みたいのは行けないのかな。
ああ。
そう、恐ろしいね。30、ん？本当に。カノッチすごいな、解説という実況っていうか。じゃあ、ロシアに行った時の話をします。これ、5年、6年、7年前ぐらいかな。ロシアの極東って言われる、ハバロフスクと、ウラジオストク。もう北海道の先です。だからもう本当に飛行機で2時間半とかでそれこそ行けるんですよ。
姫ちゃん行ってた。
沖縄行くぐらいの感覚で、すっごい近くって、確か、そう、あ、姫ちゃんも行ってる。カラフトモって言ってる、すごい。そう、ロシアすっごい、行きやすくて近くて、で、ほぼ雰囲気ヨーロッパだし、なんかたまたま、なんかマイルかなんかがあって、近いから、すごい少ないマイルで行けるから、たまたま、そのマイルありきで飛行機のチケットを取って行ったんですよ。で、どっちの空港だったか、最初。ウラジオストクの空港だったか、ハバロフスクの空港だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、多分、ハバロフスクの方が田舎だから、そっちの空港じゃないかなと思うんですけど、日本の成田空港か羽田どっちかから、ロシアのその、田舎の空港に着いたんですよ。で、夕方。まだちょっと日落ちないぐらいの、時間でギリギリ着いて、そこもう本当に周り何にもないんです。で、飛行機も1日何便か、日本の地方空港みたいな、多分スケジュール、便数なので、その時間に、タクシーを呼んどかなきゃいけなかったらしいんです。個人タクシーみたいな、日本みたいなタクシー、イエローキャブとかそういうのじゃないから、普通のおじさんのタクシーを呼んで予約しておかなきゃいけなかったらしく、ただそんなこと知らずに行っちゃって、夕方、女子二人旅で空港着きました。でもバスとか公共交通機関一切ないんです。で、降りてきた人たちはみんな予約してるから、タクシーにそれぞれ自分のタクシードライバー見つけていくみたいな感じで。で、タクシー乗り場とかあると思ったら全然そこにタクシーはいなくって、どうしようどうしようって言って空港の人に聞いたら、まあタクシー予約してないと乗れないよみたいな。で、もう夕方だから、もうこっからあるわけがないと。タクシーが。どうしようってなっちゃって、とりあえずその辺のタクシードライバーっぽいおじさんに声かけた。ちょっと、でも、ロシアの田舎の空港って、まあ、日本の地方の空港みたいな感じで、もう現地の言葉しか通じなくて、英語できないんですよ。なんで、Google マップを見せて、ここに行きたいみたいなことをアピールして、で、なんか何人か声かけて、なんか、もうね、最初3、4人からもう全然自分もお客さんいるからダメだよみたいな感じであしらわれ、粘って声かけ続けてたら、うんみたいな、多分状況察してくれて、言葉は全然通じないけど、まあ、とりあえず乗りなよみたいな感じになって、わー助かったと思って乗ったんです。 で、当然その予約していた人がいるから、多分その事情を説明して、その人と一緒に、乗ったんです。3人、お客さん、私と、私の友達と、もう一人全然知らない外国人のお客さんと、タクシードライバーで普通の乗用車みたいな感じのに乗って、で、男だったかな？男じゃなかった気がします。タクシードライバーの人は男性。で、もう一人の、もともとそのタクシーを予約してたお客さんは女性だったと思います。そう。今ね、ちょっとヒッチハイク、ツイッターとかで話題になって炎上とかしてるからね、ちょっとデリケートな問題なんですけど、まあこっちも二人だったし、それで乗りました。でも日が落ちる時だったから、どんどん暗くなっていくんです。なんだかすでに怖いです。で、田舎なんで田舎道すごい、民家とかも全然ないんですよ。多分もう本当、成田より田舎、周りに空港だから家がないのか、なんだろう、麦畑みたいな、その草の間をずっと田舎道を走っていくみたいな感じ で、一応 Google マップをつけながら、方向合ってんのかみたいな感じでやっていって、しばらく乗って、その最初の、女性の方を降ろしたんですよ。泣いてお願いする。ごめんなさい。で、降ろして、私たち二人だけになります、後部座席。で、そのまま出発して、途中でどうとか聞けないから、言葉が通じないから。ただ黙って乗っておいて、で、出発して、戻ってんですよ、来た道を。戻ってるだけでちょっと不安になるじゃないですか。でも、まあもしかしたらちょっと方向ずれてたのかななんて言って、ずっともう日は落ちて真っ暗になってるわけです、その時点ですぐに。いや、そこで一緒に降りなきゃと思うけど、もう本当に、麦畑みたいな、もう明かりない、街灯ない、家もない、あんなところで降りたらそれこそ危ないみたいな感じで、それでまあ出発してくれて、しばらく走ってるけど、なかなか着かない、結構。その空港から、その市街地までの距離感っていうのもちょっとよくわかんなかったし、とりあえず乗ってたら、途中で、その、麦畑みたいな、途中の、ところで、外、男の人が立ってたんですよ。その時点で、その光景が、やっぱちょっと怖いんですよ。なんでこんなとこに、こんな真っ暗で、男の人が立ってんだと。で、その男の人が、すごい、長い棒を肩に担いでたんです。で、何？ちょ、姫ちゃん、ちょっと、イエローカード出してください。
イエローカードのスタンプを使う時が来た、
私。イエローカード、バンするよ。
これですね。わ、初めて使った嬉しい。
名前さんにイエローカード
してる。あー、ダメだ、ごめんなさい。ダメだ、流れ玉が当たっちゃった。
それで、うん、そしたらそのタクシー止まったんですよ。で、なんかその男の人と喋って、そしたらその男の人が助手席に乗ってきたんです
よ。怖っ。
と思って、もしかして何これグルみたいな。めっちゃ怖い。やべえ、超怖い。で、真っ暗だし、で、すっごい長い棒担いでるの持って、助手席に乗って、二人は多分ロシア語で話してるんです。うちら全然会話の内容もわからない。
これ怖いね。
連れてってくれるかもわからない。もう外真っ暗、街灯もない。そこを車でただ走る。で、結構な時間乗ってて、やばい、これ絶対、もうロシアだし。
うん。そう、ロシアっていうのが怖いよね。
銃持ってんなと。
うん。
やばい、どうしようと思って。
まあ、怖
っ。銃持ってるねって、二人でもう超ドキドキしちゃって、やばい、これもう連れてかれるな、みたいな。でも、どこを走ってんだか全然わかんないし。
着、ね、いた日だよね。
そう、
着いた日。着いた日に連れてかれるの
って
。
うわー、しかも、ここまでかと、うん。で、そのライフルみたいな、長い担いで銃も自分の足元っていうかこの前にドンって立ててるわけです。で、乗ってしばらくして、もうその時もドキドキしちゃってやばいどうしよう。 とりあえず生き延びなきゃっていう、でも何もなくすべないもん、車運転して走ってるし。で、結構長くて30分ぐらい乗ってて、ドキドキして、そしたらあるところで止まったんです。で、男の人が、その助手席に乗ってた男の人が降りたんです。
あ、降りるんや。
あ、いよいようちらもこれ外に連れ出されて、降ろされて、撃たれて殺されて、お金とか全部持ってかれるかなと思って。で、パッて男の人が降りたときに、そこちょっと明かりがあるところだったんですよ。いや、街中とかじゃ全然なくて、その人がまた降りたところも。うんうんうん、で、そこは降りたところは明かりがあったから、その後ろの後部座席からバッて見たんですよ、どんな人だったか、
うんうんうん。
そしたら、手に持ってんの、釣り竿だったんです
よ。
よく見たらバケツも持ってて。
イメージって怖いね
みんなが、みんなが
釣られてしまえ。
みんなが怒ってる。本当にこれ。でもここまで、ね、
釣られてしまえって言われてるよ。
ここまで、でも本当ね、もう本当に、いやもう殺されると思ってたの、本当に。
いやいや、わかるわかる。
めっちゃ怖くて。
わかる。
ただ、釣り帰りの男の人を一緒に乗せて行ってただけだ、う
ん。めっちゃ健全やね。ドキドキ返してほしいってよ。
で、この話ですね、もうね、私、フィリピンとかよく行ってたんで、フィリピン人とかにもこの話して、ロシアでって今の流れを全部こう英語で喋って、最後に、It was fishbowl って言うと、大爆笑。そう、でもこれ本当に怖かった。それで結局降ろして、その人降ろしてバイバイになって、うん、そっからまたうちら乗るわけですよ。大丈夫かなでも真っ暗。こんな結構時間、1時間ぐらい車乗ってるし、持ちネタになっちゃってるんですけど、それで行ったら結局その街みたいなところに行って、Google マップとか見てもこの辺だみたいな。たまたまその予約していたホテルがなんかエアビーみたいな感じのあれで、いわゆるそのでっかいホテルじゃなかったから分かりづらくて、街中にあって入り口も分かりづらかったんですよ。でそれをすごい一軒一軒ノロノロ運転で運転手さん確認しながらすごい回ってくれて探してくれて、
いい人、
めっちゃいい人
よかったね。
いやもうなんか恐ろしやのイメージあったし、うんうんうん、私もロシアに行った人とかに事前に話聞いてたり、ロシア留学してた人も知り合いにいたんで、モスクワとかだともう本当に日本人とか行くとめちゃくちゃもうすっごい暴言吐かれるみたいな。もう
正
解ざまにすごい侮辱的な言葉を言われたりとか、あっちの人は英語喋れるし、ただやっぱね、極東って言われる私が行ったそのハバロフスクとかウラジオストクとか、結果的にすっごいみんないい人で、街の、レストランのお姉さんとかもすごい英語も喋れるし、その人たちはですごい優しくてめちゃくちゃね良かったんですよ。今ロシアね、いろんな大変なあれになってますけど、すっごい結果的にその一番初日の最初にすごい怖い思いをしたんですけど、そこから3日間4日間かなの旅だったんですけど、すごく楽しく安全にそこから怖い思いをせずに、ご飯もすごい美味しくて、
すいません、旅の怖い話なんですけど。
いや、怖かったでしょ。
すいません、なんか、
めちゃくちゃ怖かった。
今、ロシアで良かったとこみたいになってる。
あ、なっちゃったんですけど、でもすごい怖かったんですよ、タクシー乗ってる間は。本当に殺されると思った
の。タクシーは、海外のタクシーは本当に怖い。なんか、姫ちゃん、私たちもあったよね、アフリカでさ、なんか、国境ギリギリのギリギリで通過して、タクシー拾って、もう、全く喋んない、ちょっと怖い、現地のタクシー運転手さんの、なんかおじさんに連れられて、もう周り真っ暗で、家もなんもなくって、で、言葉も全然通じなくって、もう二人でどうしようどうしようって言って、しかも宿を私たち見つけてなくって、タクシー運転手さんに宿を連れてってくれ、みたいな。で、あんまり英語とかも通じなくって、もう真っ暗の中、ポツンと立ってる、なんかプレハブみたいなとこ連れてかれて、ここが宿だ、つって。めちゃくちゃマリファナ臭かったっちゃうね、あの時ね。で、どうしてもここだけは勘弁勘弁って言って、また別の男やっと見つかって、ゴキブリがすごい出てくる宿に 連れてってもらったよね。結局でもあの人も優しかったもんね。旅中のね、ちょっとタクシー、しかも夜は怖いんだよ。
タクシーの話でもう一個いいですか？これもちょっと怖い話なんです。
本当に？
はい。あの、短いです。
おおお。
東欧に行った時に、東欧って、
東ヨーロッパね。
そうです。東ヨーロッパです。どこの国だったかちょっとあの時、13カ国ぐらいを一気に回ったんで、ちょっとどの国かを、忘れちゃったんですけど、ボスニアじゃないんだよな。ボスニアも行ったんですけど、ボスニアじゃなくって、なんかベラルーシとか、その辺、ブルガリアはね、めちゃくちゃ良かったです。優しかった人が。じゃなくって、ベラルーシでもないな、あれは。ベラルーシだったかな。ずっとその辺を回ってたんで、陸路で、バルト三国でもなかったんです。陸路で入国して、駅降りて、駅降りるともうすごいんですよ。もうちょっと都会なので、ロシアのあの辺、さっき言ったとこと違って都会なので、もうそれこそタクシーのおっちゃんたちが、まあ、観光客捕まえるために、こっちこっち、こっちこっちってどんどん、ルーマニアだったかな、ルーマニアじゃなかった、ルーマニアじゃないか。
それで？
で、で、タクシーの、運転手さん、こっちこっちみたいな、まあまあ、乗るかって言って、その時も、女子二人で、まあ、オルジュミ。で、じゃあ、って乗って、で、普通に、すぐ、数分で、まあ、ホテルまで、ね、このホテルまでって言って行って、で、料金2000円ぐらい払って、現地のお金で払って、で、普通に観光してて、翌日もチェックアウトで、次の国行かなきゃいけなくて、またそのホテルから、駅に戻ると。で、帰りも普通にホテルでタクシー呼んでもらって、駅まで行ったんですよ。200円だったんです。
ねえ、なんか怖い話の日だっつーの今日。
怖いでしょ？行きめちゃくちゃぼったくられてた。
怖い話なんですけど。
びっくりでしょ？でも日本の感覚だったらタクシー2000円なんて普通じゃないですか。
うんうんうんうん。
だからまあそんなもんかな、ヨーロッパだしと思ったけど、まあ東欧はね、確かに物価すごい安いんですよ。
ゆめちゃん、そう、もうほんとそう。
あれ、出禁なんですか？出禁です。怖くない？だって1、2000円だったら帰り200円でそこでぼったくられたことに気づくっていう。そうそう、生きてる人が一番怖いんですよ。
私もそれでいい。なんかタイに、そう、世界一周一カ国目のタイの初日に、トゥクトゥクでどっかの駅からカオサン通りに行くみたいな。で、めちゃくちゃもう値切りまくって、最初に言われた額の5分の1ぐらいまでもう値切って、それが私生まれて初めての値切りで、人生初めての。で、値切って、しかもカオサン通りに行けたっていう、すごい一人前のバックパッカー感がもうめっちゃ嬉しくて、すぐブログに書いたの。こっからここまでを自分で交渉して、なんと最初、いくらいくらバーツって言われたけど、5分の1のいくらいくらパーツ出てきたみたいな。いけた、これで、私、これでもう立派なバックパッカーや、みたいな。これから世界一周絶対うまくいくみたいなブログを上げたら、それ死ぬほどぼったくられてるよっていう嘘突っ込みを受けたことがある。
あれあれなんだね。
しかもね、お土産屋さん3軒ぐらい寄られた。
わかんないもんね。外から
来てるね。ねえ。ちょっと、かのっちもなんか、韓国の怖い話だって。インドみたいね。やっぱわかるんだよね。ああいう人たちは初心者とか、こいつちょっと、何もわかってないぞみたいな。わかっちゃうんだよね。
怖い怖い。
ねえ、無理やり怖いに持ってった。
非常に怖いですね。ここまでの話は。気をつけてくださいよ、皆さんもね。
気をつけましょう。誰かなんか喋りたい人いる？怖い話。
今の私たちの話、そんなんじゃもう、生ぬるいよっていうぐらいの、怖い話をお持ちの方がいたら。
みんなもったいないかな、今のレベルだったら。
本当？今これ、なかなか、だってライフル持ってると思われる人が、タクシーに
乗ってくるんだよ、中に。まあまあまあ、確かに。そういえばさ、私ね、
うん、
チェコかなんかのに泊まった時に、その時に私絶対その男女混合ドミトリーに泊まらない、そもそもドミトリーに泊まらない、あんまり泊まらないっていう世界一周スタイルだったんだけど、チェコでたまたま宿が空いてなくって、男女混合ドミトリーしか空いてなかったの。で、その時に日本人の男の子が二人いて、 で、そのキッチンでみんなで料理を作ってる時に、何人かわかんないけど、無表情で、私たちの作ってる料理をずっと無表情で変な距離感めっちゃ近いの。で、黙って何にも言わずに見てくるおじさんがいたら40代ぐらいの。いや、何みたいな。なんか日本人が料理作る、やっぱ日本料理が珍しいんかなとか、ちょっと気持ち悪いけど別に何か話しかけてくるわけでもないし、まあいいやってほっといちゃう。で、夜普通に寝て、で、なんか騒がしいからパッて起きたら、その男の人が、なんか、取り押さえられてて、警察が来て、連行されてたの。
何したの？
で、なんと、なんかその人、私もちょっと英語が全然できないからあれなんだけど、なんか警察がその人を探してた。で、しかも、なんで警察が、ここだって分かったかというと、私、二段ベッドの下で寝てて、その人ずっと遠くの方にいたんだけど、夜中に立ち上がって、ずっと私のベッドの前に立って私の顔を見てたらしい。
怖ー。気持ち悪い。
で、それを見た女の人が、こそっと外に出て、警察呼んでくれたの。私がやばいってなって。で、私爆睡してて、でも本当は、私の枕元に立って、ずっと私の顔を見下ろしてたらしい。
鉄のパンツ履いとかないからな。
で、警察がバーって来て捕まえて、しかも余罪がありで、そのまま連行されてた。
あぶ、あ、ちょっとイエローカードだよ。イエローカードだよ。姫ちゃん。
ダーマイさん、ちょっと、姫ちゃん、見張っててもらっていいですか？
姫ちゃん。
ということがありまして。
怖いですね。
もうなんかね、変だったので、もうその人。ずっと立って見てるから、こっち。で、私が寝静まったのを見計らって、私のベッドの前でずっと立ってこっち見てた。
怖いな。
で、警察に連れてかれて、で、私なんかあんまりその時に実感が湧かなくて、その、見てないし、その瞬間。寝てる間にそういう風になってるから。でも宿の人がすごい気使ってくれて。
うわ、なんかめっちゃ、今のが一番背中ゾワゾワした。気持ち悪くて怖くて。
で、宿の人がめっちゃ気使ってくれて、だから個室に無料で泊まらせてくれた。
わー、優しい。
っていうことが
あります。あ、タイって言ったっけ？あれどこだった？
それ、チェコ。
あ、チェコ。
いつもね、ほんとね、男女混合ドミトリー普段泊まんないし、世界一周中もあんまりドミトリーには泊まってない生活ってか、旅をしてたのに、たまたま泊まった時にそういう人に当たっちゃったっていう。
だいたいバナナの散歩してるでしょ。
ちょっと、チェックします。だいたい、ののちゃんは絶対押してると思ったけど、つぐさんがまさかの押しとるわ。
これは。
つぐさん、そういう感じ？え、つぐさん、そんな感じ、なんかイメージ違うんですけど、ひめちゃんも通行じゃないと。
つぐ、今、タイマー決めてないよ。
っていうことがありました。あ、そう、あとは別にそこまでその大ごとにはなんなかったけど、ひめちゃんと一緒に、皆さん恋するダハブ知ってます？エジプトのシナイ半島にある。そこで、なんかテロの犯行声明に巻き込まれて、みんなで逃げたっていう経験もあります。
怖いね。
ねえ、ひめちゃんね。しかも、エジプトが、その犯行声明を隠してて、確か。で、なんか、もともとの犯行声明が、3日以内にシナイ半島にいる、やったかな、エジプトにいるやったかな、観光客は全員出ないと、なんか殺すぞみたいな犯行声明が出てたのに、エジプトが、それを発表せずに、その、期日の前日に急に発表しちゃった。で、私たちたまたまそのシナイ半島、ターゲットになる場所で、のんびりしてたの。なんか確かね、日本人で集まって餃子パーティーか何かしてたんだよね、その時。で、慌てて日本人みんなで荷造りして、カイロにみんなでバスで逃げたっていうことがありました。
その後そこ、どうなった？
いや、それがね、そのね、ダハブっていう場所なんだけど、実際、あ、そう。で、ダハブっていう場所なんだけど、私たちが泊まってた宿の目の前のすごい素敵なレストランが、もうほんと目の前。いつもみんなでそこでご飯食べてて、その直後に、なんかレストランのテーブルの下に、からなんか爆弾が見つかったみたいな。
ゼロ。
でもね、それは、でもデマじゃないかって話にもなったの。
ああ、実際はわからない。
そう、でもなんか、見つかったらしいんだよ。なんか、その現地にそのまま残った日本人もいて、いや、そんな言っても大丈夫やろみたいな日本人は残って、その日本人のフェイスブックにそれが書かれてた。なんか見つかったらしいよ、みたいな。
でも、死んだっていうニュース
もないもんね。ないないない。で、その後ね、なんかね、情報が錯綜して、エジプトから出ていかないと殺すぞっていうのは、実は、そうやって観光客を空港に集めて爆破させる気かもしれないみたいな。まとめて。
逆に？
そう。だから、空港に近づかずに、空港には近づかずに、外国人は宿から出るなっていう、注意喚起が出て、だから私たちずっと、
注意喚起
が出て、私たちずっと日本人宿にいて、で、その後、私たちの宿の近くのカイロ大学でちっちゃい爆発があったんだよね。で、なんか、ああ、もうそっか、私なんか、
小池百合子さんの。
あ、そうそうそうそう。で、なんか、いろいろ考えることがあってさ、ああ、なんか、エジプトでまさかこんなことになるなんて、気軽な気持ちで世界一緒に出てきたのに、ああ、つい1年前は、福岡の、なんか、大濠公園でスタバでコーヒー飲んでたのに、私今何やってんだろうってなって、ラスト1個あったね。日本から持ってきてた、長谷園のお茶漬け食べた。もう、いつか、とっておきの時に食べようと思って、大事に大事に取ってたやつを、その時に、もう今しかないと思って食べたの。それがね、私の人生で食べたお茶漬けで一番美味しかった。
涙出ちゃったね。
涙までは出なかった。でもね、結果ね、全然大丈夫だったんだけどね。
なるほど。怖い怖い。
で、しかもその、姫ちゃん一緒に行ったもんね。移動したもんね。あの時一緒にいて。あの時もね、結局ね、情報がもう行ったり来たりして、もうはっきり分かんなかったんだよね。でも結果、そこからカイロに長いこと滞在することになって、すっごく楽しかった。それで姫ちゃんともすっごい仲良くなった。
なるほど。
カイロ生活ね、楽しかったよね、カイロね。結局ね。というお話でした。
はい、
さあ、そろそろ誰か、我こそは、
とっておきの手を挙げる人いますか？
とっておきって言ったらあげづらいよ。
そっか。
皆さんあれですよ。私の何でもない怖い話、タイのね、と、KP ちゃんの200円なのに2000円払わされたみたいな。その話を思い出してくださいね。私でもいける。
あ、ライフルの話ですね、一番。
釣りざおね。
怖い話ですから。
あ、ガチコマいいよいいよ、姫ちゃんいいよ。
姫ちゃん来るか。
え、けっ、何、どうやったらいいの？
呼び出す前に確認なんですけど、酔っ払ってないですか？
姫ちゃん今日は酔っ払ってないですか？
酔っ払ってないですか？大丈夫です。
よし、行くよ。これマイクのミュート中を消せばいいの？
そう。
さあ、ダーマエさんにレッドカードと。
ダーマエさん。
のぶちゃんも、ちょっと一旦。
のぶちゃんのコツだよ、これ。
さあ、ダーマエさん、次は、流れ玉じゃなくて。
あ、ひめちゃん、マイクいけそう。
いくよ、ちょっと待って。え、あれした？した？ひめちゃーん。
こっちの音量ありないと。
あ、そっかそっか、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、ひめちゃん。
聞こえる聞こえる。
どう？聞こえてる？みんな聞こえてる？お、聞こえてる聞こえてる。みんないけてる。ちょっと待ってね。うんうん。これスピーカーとかある？
スピーカー。ちょっと待ってください。
ごめんね。もっと大きい声で聞きた。これ違うもんね。
あ、それ押してみて。
喋ってみて。ひめちゃん喋ってみて。
あ、
来た来た来た来た。
歌った？
行きます。
オッケー、お待たせしました。
まあ、旅先で、ある日本人の男の子に会って、
うんうん。
で、まあ、仮に、まあ、A 君とするんですけど、その A 君は、まあ、結構インドに長いこと滞在してて、
うん、
で、 インドのある都市で、まあ、ゲストハウスに泊まってて、でそのゲストハウスっていうのが、まあ、よくある、まあ、建物に屋上があって、
うんうん、
屋上にこうプレハブみたいな感じでもう一部屋特別なルームがあるみたいな。
はいはいはい。
でその他はちょっとベンチがあったりとかして広げるスペースがあるみたいな、
うんうん、
ところだったらしいんですけど、でその A 君は、まあ、別の部屋に泊まってて、で屋上に行った時にそのプレハブ小屋に明かりがついてて、
うん、
人がいるのを 見たって言うんですよ、
うんうんうんうん、
であそこで あそこ泊まれるんやと思って、
うん、
その人が出たら自分もそこに泊まりたい
と
思ってたらしいんですよね、
うんうん
うん、で何日か過ぎて行ってみたら屋上に行ってみたら、まあ、空室っぽくって、
うん、
で宿のオーナーに、いや自分あそこの屋上の部屋に泊まりたいっていう話をしたんだけども、で宿のオーナーは、いやあそこは泊まれない部屋だからって言って、
おう、
まあ、固くなに拒否するんですね。
おう、
でいやいやいや、えこの間泊まってたでしょ、明かりついてて人も中にいたよ、見たよって言ってた、まあ、A 君は訴えるわけです。
うん。
いや、オーナーは、いや、そんなことはないと。あそこは、もう外側からも鍵をかけてて、誰も入れるはずはないと。いや、見たんだけどっていう説明をしても、もう全然、いや、もうあそこはもう、密閉してあるからみたいな。
うん、
なんで密閉してあるのっていうのを聞いたら、まあ、数ヶ月前に欧米人が、まあ、その部屋で自死してたっていう。
よいしょ、待っていた。だ
だだから A 君が見たのは何だったのかっていう。話なんですよね。
怖ー、トイレ行けんくなる話やんか。
何、一人暮らしの人大丈夫？
怖ー
っていう感じです。
つくさん大丈夫？一人旅中怖ー、
まあ、インドはいろいろありますから。
怖っ、
次の方に
わあ、でもずっとダーマエさんのせいで、ひめちゃんが A 君って言うたびに、え、もう A6 ってしか頭に浮かんでこなかったんですよね、私は。
マジかよ。
え、怖ー。怖っ。怖
い。
怖い。本当にちゃんと怖い話出た。
もうこれはちょっと今日のために準備しました。
うわー、ありがとう。ありがとう。ひめちゃんに拍手。はーい、はーい、ありがとう。
モンゴル800からお願いします。
ちゃんと見てるね、事前のやつ。次の人。あ、つぐさん今日ドミトリーだって。
なんだ、でも太郎が脅してるよ。そうそう、横の人幽霊だっ て。
太郎、性格、こう出るよ、性格、そういう時に。
太郎ってこれ手挙げてんのか。
太郎何これ手挙げてんの。じゃあ太郎、他にいませんか。他に太郎以外にいませんか。言っとくか太郎。
ダメそうだったら途中で鐘一つ鳴らしますから。強制終了しますからね。
じゃあ太郎言っとこうか。じゃあケビちゃん、太郎の解除お願いします。
あ、太郎。
太郎はね、みんなが喋れない時でも太郎だけはいつもマイク繋がるから。
あ、太郎もうね、マイク繋がってる。自分でどうにかしてる。
おお、太郎すごい。来た、来た。太郎。
もしもし。
電話じゃないんだよ。
電話じゃないから。
もしもしじゃないと。電話じゃないですから。いいよ、太郎。
ないってないもので。ないってないもので。
どうぞどうぞ。
あ、いいですか、じゃあ。
どうぞ。
早速。
あ、ちかちゃんが太郎歓迎してる。
こんにちは。
こんにちは。
ファンサービスみたいな。
いいよ。
あ、いいですか。あ、10年前ぐらいに、
お、
初めてカンボジア行った時の話なん
ですけど。あ、カンボジアまでそう。なんか怖い話ありそう。
の、あの、シェムリアップの、ベンメリアってご存知ですか？
おお、ベンメリア。
わかるわかる、遺跡？
あの、ラスさんモデルになったか、なんか。
うんうん、行った行った。あの、崩れ、結構崩れてるやつだよね。
あ、そうそうそうです、そうです。
行った。
で、結構遠いじゃないですか、あそこ。
うん。
あの市内から。
うん。
で、その最中に行ってるときに、ちょっと僕トイレ行きたくなって。
おう。
ちょっと森のとこに入ってきたんですよ。
うんうんうん。
そしたら、なんかなんかその現地の人が、こっち、僕になんか話しかけてくるんですよ、大きい声で。
うんうん。
で、なんかそれがよく聞こえなくて。
みんながどうやってもちょっとそわそわしちゃってるよ、みんなが。
ねえ、たぶんコメント見えてる？
ちょっと。
あ、そっか、スマホか。
スピーカーにできないか。
じゃあ私、みんながそわそわしちゃってるよ、まさか。
いや、
ほいで？
それで、なんか行ってくるから、そこがなんかなんか神様を祀ってるところなんかなと思ったんですよ。
うんうん。
でもなんかよく聞いとると、ポムポムって言ってるんですよ。
トムトム？
ポムポム？
ポムポムポムって。
うん。
プリン？
で、ポムってなんだろうなと思って、
うん。
で、ちょっと、考えてみたら、これ、ボムって言ってんじゃないかなと思って。
あ！
ああ
！あ！カンボジアだから？
地雷？
そうそう、カンボジア。
怖っ！
はい。
地雷？怖っ！
そうそう、地雷のとこで、ガッとみたいで。
ほいで？
で、まあ、急いで、ズボンを上げて、
うん。
用を足して、それが落ちた時に起動しちゃったじゃない。そういう話じゃない。
いや
太郎の。
とりあえず、出す前にズボンを上げて、来た道を全力疾走で走っていったんですけど、
うん。
はい、多分、あの時の、僕のスピードは多分ボートより速かったと思うんですけど。
え、怖
ー。カンボジアはそっか、地雷がね、
す
ごいからね。
怖っ。え、トイレは大丈夫だったの？その時しなくてさ。
漏らしました。
え、なんてなんてなんて
漏らしてました。
はい、じゃあ、はい、退場で
ーす。はい。
はい、はい、じゃあ、ということで、大会で、大会申請
です。結局、こっち持って
たと思った。いや、怖っ。確かに、カンボジアだったらそういうのがあるのか。
でも、もしね、それで、その、気づかずに、用を足してしまって、
カチッとなって。
それ、ちょうどその、ね、下にあって、死んでしまったら、日本で、ね、どういうニュースになってた？
ニュース
ネット上で、ある意味英雄になれてたかもしれない。
ニュースで、だからちょっと包み隠してはくれるんかな？
どうなんだろうね。
その何で起爆してしまったみたいな。
伝説の男だよね、そしたら。
ファブルやんけ、で、姫ちゃん。わかる。ファブル大好きだから、私。面白い。太郎、面白かったよ。
ありがとうございます。
みんな太郎に拍手。ありがとう。なるほどね、は
い。
そういうことがあるの
か。誰？さっきなんか、かのっちさん、なんか、話そうかしらけど。
ちかさんから、かわゆっすって。
かわゆっす。
なるほど、そうか。なんか国によってのさ、それぞれの怖さがあるのね。姫ちゃん、手厳しいね。モンゴル800やらんやったら、って言ってる。
意外とでも、あともう、6分。
あ、ほんとだ。
5分6分でございます。
ほんとだ。
いろいろね、詐欺の話とかあるんですけど、それはもう詐欺とか、
う
ん、
そういう
回でやりたいので。
そういう感じで言ったら、もうみんないっぱい話持ってるだろうしね。
そうそうそう。
そうなのよね。
まあでも、私の話が一番怖かったかな、今のところ。
釣り竿ね。
そう。ライフルですか。
釣り竿ね。釣り竿。
ロシア人が暗闇でライフル持ってるわけですから。
まあまあ、それだけ聞いたら超怖いよね。
緊張したって、太郎。
太郎緊張した太郎もそういうところがあるのね。なんか最近さ、タイムキーパーさん多くない？しかもね、姫ちゃんさっきね、残り12分っていう微妙な時間を教えてくれる。
なるほど。怖いね。
怖いこといっぱいありますね。
そんな感じですが。
あと一人いける？いけない？
あと一人？いけるよ。2分で話してもらえれば。1、2分でいける人。
まあ、ダーマエさんが、やっぱりあの、ジェットストリームのダーマエさんが。
アロハマイラさんいる？
アロハマイラさんいる今。
いないよね。
いないはず。いないです。それか、あれですよ。もう、あとちょっとしか時間がないから、ちょっと喋ってみたいでもいいですよ。みんなこんばんはみたいでもいいね。残り時間5分だから。
あとね、1個ね。
何？
あの、
まだあんの？怖い話。
いや、怖い話じゃないんだけど、うん、私、あの、20代の頃、出張で結構日本全国いろんなとこ結構行ったんですけど、名古屋のね、
うん、
清ホテルっていう、すっごい古いホテルあるんですよ。
うんうんうん、
めっちゃ怖いから名古屋行った時泊まってみてほしい。めっちゃ怖いホテルだから。
え、何が怖い？
もうなんか古くて、あともうなんか廊下とかの電池ついてない。エレベーター前しか。なぜか知らないけど。
怖。
めっちゃ怖いから。あ、カノッチ手挙げてる。じゃあカノッチ、1分で。
カノッチあの、1分で、1分でピッて切るからね。
カナダ太郎のマイク入ってるな。
姫ちゃん、カノッチさん5分で終わらない。そうなのよ。ロス負けの話でね、もうちょっとこっちは不安なのよ。
30分ぐらい。カナダ太郎マイク落として。
太郎も何？もう一回出たい。カノッチさん、あれですよ。1分ですからね。いけますか？一回行くわけから。
カナダ太郎くん、マイクをミュートにしてください。
おいで。
かのっち、かのっち、あ、かのっちいける。
聞こえますか？こん
ば
んは。
お、あ、お、こんばんは。よーい、スタート！
スタート
早く早く
韓国に行った時に、初めての海外旅行で、友達と男友達と海外行って、
うん、
韓国だったんですね。
うん。
韓国でいろいろ美味しいもの食べて、なんかあの、そう、あの、風俗系のお店のすごい道が韓国してあるよって言ってて、
うん、
そこに行ってみようことになったんですかね。
ほう。
全然お店に入るつもりはなくて、
うん、
ただただ歩いてみよう
ってことで。ああ、なるほど。観光っぽく。
はい。
韓国の観光っぽいこと
を。そうなんですよ。で、そこで怖い思いっていうかですね、
うん。
なんていうの、おばちゃんが、
うん。
思いっきり、その若い男性の、日本人の男性の腕を引っ張って、日本語でいい声で、いい声で、いい声で、いい声で、いい声で、いい
声
で、わかったです。っていう話です。
はい、オフ、マイクオフ。カーン、カーン。
真面目なね、ロシアの怖い話がよくあるんですけど。
おおおおおおおいや。
あ、落ちて、こっちもなんもないんですけど、
あ、じゃあ、かーん、
かーん。
あ、かのさん、あの、30秒で終わる？
30 秒で、30秒で。
スタート。
あ、はいはい、ロシアの地下鉄に乗った時に、あの、案内するよって声かける人がいるっていう話は、
あー。
なん
です
けど、リアルにあって、
お
その時、僕の嫁が引っかかりそうになって、僕が普通に引き離して、ことなきを得ました。っていう話です。
ガーン、ありがとうございました。
いや、でもそれはね、いろんな国あるある、ヨーロッパでもいるもん。いるいる。姫ちゃん、元嫁の話の方が気になるのよ。確かに。あれ、彼女もうマイク何オフ何これこう、誰がしたの
え、して、自分で、って自分で多分逃げました。
え、彼女がセルフでオフにしたのマイク。
そう。
でもね、ミュートしたの。あのね、彼女のすごいところは、じゃあ彼女今から1分だからね、とか、彼女今から30秒だからね、どうぞって言った瞬間から、とかじゃなくて、あ、これは韓国に行った時の話なんですけどって、スルッと話に入れるところ。すごくない彼女すごいよ、それ。
確かに。
どうしよう、
まあ、意外とこの元嫁が一番怖い話になるかもしれないですけどね。そっちね、そうそう、気になっちゃいましたね、みんな。
彼女時間間に合ってた。すごいよ。こっちは無茶ぶりしてんのに普通に冷静に
対応できる。イエローカード出してイエローカードダンバイさん。イエローカード出して。
はいはいはい。今日なんか退場者多いな。はい、これ誰これ。
姫ちゃん。
ね、姫ちゃんさ、自分が一番やってんのに、人にも厳しい。
ののちゃんもなバナナすごいよ。
あのね、ののちゃんはね、結構ね、いつもなんだけど、姫ちゃんのちょっと後ろに隠れ気味だけど、だいたい姫ちゃんに乗っかるのののちゃんなのよ。
そうだな、
この二人組がね、お呼びでないコンビがね、結構やんちゃすんの。
田中太郎、ここでなんかすごい話ぶっ込んできてる。
ね、太郎それ早く言ってよ。
遅いよ、タイミング悪いな、もう。
過ぎちゃったよ、聞きたかったよ。
すると、鬼でね、怒るからね、この人がね。ね、はい。まあ、そんな感じで、今日の怖い話もね、最初に言ってた。あ、違う、最初のなんか日本語わかんなかったやつ、あれ。
これ
のこと。こういうことついてたってこと、そういうことか。誰も理解できてなかったね。
どうする？これだけ聞いちゃう？
タイあるあるだよ。でももうこれがオチでしょ。
確かに。確かに。太郎、本当だ。オチ先に書いちゃって。
それ今回の旅。
え、今回の旅？
この間言ってた。
私たちのことを待ち伏せ事件してた時の。
初めての時だ。
ああ。
彼女日本にそう。
あ、まあまあ確かに確かに、そうかそうか。
わかんない、今その、彼女の、もついてるかもしんないと。
怖い話やね。
怖い話。
聞きたかった。
まあじゃあね、そんな感じで。
ちかさん、経験済みの体験談なら聞きたい。
大人ですから、ちかさん。
そうそう、ちかさん大人ですから。
もう。ね、先へ先へ。
そう、ちかさんもママ感が強いからもう。聞き上手だし。
はい。では、佐々木さんそろそろ。
はい、ということで。
だいぶ盛り上がりましたね。
はい、今日の旅の怖い話。果たしてうち何個怖い話があったのか。
いや、もう全部怖かったやつ
ね。でもさ、いや、怖い話をするって言って、結果ね、トイレでね、
うんこで地雷を。
いや、はっきり言うね。地雷。
踏みそうになった話。
とかさ、そういう話が出てくるのがさ、旅3っぽいよね。
そうですね。ちょっとね、もうちょっと、大人な人増やさないとダメですね。
いや、旅3いいよ、平和だよ。今ほら、やっぱさ、なんかさ、旅ってさ、目の敵にされがちで、SNS で、今回、今もそうなんだけど、なんかさ、叩かれがちやん。旅って結構。なんかターゲットにされがちじゃない？
うん、確かに。
だから旅アカウントって荒れがちなんだよ。その、内側でも旅アカ同士でも、ちょっと叩き合ったり仲が悪くなったりとかもあるし、その外側の人たちが、旅好きの人たちを叩くっていうか、まあ、いろいろ言ったりして炎上したりもするし、結構ね、旅ってね、そうなりやすいの。だから旅スリーのこの平和なことね。
29万、17万じゃなくて。
何何
?29 万、旅スリーなら戦えない。17万のコージーの話じゃなくて。
それのこと ?29 万。29万じゃない ?17 万の
コージー。そうやろ。17万2期だよね。
いやー、どうかな。どうかな。 でもまあここは平和だからね、うん、みんなで楽しく怖い話しても結局なんか笑って終わりみたいな、そこがまたいいよね。
いいね、そんな感じです。
いいね、本当に今日も癒されました。いい息抜きになりました。ということで次回のテーマはまだ決まってないやんね。それはラブ&ピースだよ。
そうです ね、次回はまだ石垣島ではないので、
そうそう、この話がいいみたいなのあればね、
うん、
また言ってもらえると。いや、この参加型楽しいね。
旅の怖い話2でいいですよ。
ねある？一発目で釣り竿の話した人がある？ネタまだ。
いや、ありますよ、そりゃ。
いいね、いいね。
恋
怖。恋怖って何？恋の怖い話？ってこと？恋怖って。
ね。
確かに、旅釣りでは恋愛話しないからね、なかなか、いつも。太郎がめちゃくちゃしたがってるけどね、いつも。
そうか。
太郎がね。いいね、なんかちょっと考えてみましょう。はい、ということで、今週のというか、今日のラジオは、これにて終了です。皆さん、今日もお付き合いありがとうございました。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
うわ
ー、ほらあんた、テロするな。怖い、寝れなくなるだろう。
ねえ、一番心臓がギュンってなった今日。
爆弾投下した最後に。
怖い。もう
R さんのところに今日お化け出ますように。
そう、 R さんの今日あのシャワー浴びている時に気配感じますように。怖
っ、怖
っ。持ってかれたね、 R さんに。狙ってましたって。
うわ、呪っとこ。
あー、面白かった。じゃあ、はい、ありがとう。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
あー、びっくりした。